理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第550回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はテーマとしては
550回
です。
そこはあまりスルーなの？
まあいいんじゃないですか。
結構なんか切り板的な感じでちょっと気持ちよくない？
うん、でも特にイベントはないです。
まあイベントをしたいんじゃなくてさ、ちょっと気分的に上がるかなっていう。
あ、そういえば、先週誕生日おめでとうのメッセージなどありがとうございました。
おー、誕生日おめでとうございます。はい、ね、切り板になった感じ？
なってないですよ。で、はい、今日は科学系ポッドキャスト共通テーマ2月で、はい、お題は変人です。
なんかさ、
はい、
あの理科の時間ってまあ大体月4回の配信っていうスケジュールじゃないですか。はい、で1回は翌月の暦、
はい、
で1回は、メールの回、
はい、
でテーマの回は2回あるんだけど。
あります。
そのうち1回はもう共通テーマってこと？
あの共通テーマは気に入らなければ乗らなくてもいいんですけどね。
あ、そう。でもなんかここのところ共通テーマよくやってるなと思ってさ、
あの科学系ポッドキャスト応援したいんですよ。盛り上げていきたいわけ。
盛り上げる。
そうなので皆さん科学系ポッドキャストいろいろ聞いてください。
なのでやってるわけね。
はい、
テーマを便乗していると。
そうです。で今回は変人なんですけど、ね、
意味がわからない。
私も意味はわかんないんですけど、変人で、
奇人って何？
変わった人。
変人は
変わった人。
とっても変わったっていう感じかな。強調、
まあ、奇人は類まれな感じで、なんとなくこう自ら選ばなくても変わってる感じで、変人は自ら変わった行動を取るタイプじゃないですかね。
ん？
ん？そういう感じだと思います。
よくわかんないよ。
で、他の番組と被りたくはないんですが、どうなるか。
ああ、今までに被ったことあります？
ちょろっとありますけどね。
へえ。
で、
はい、
伊能忠敬さんっていう人がいまして。
ああ、あのおじさんね。
元気かな。知り合い？
ん？ちょっとね。
あ、そう。私あのあちこちであの銅像を見たりとか。
お知り合いじゃない。
育ったというか、あの
なんか本持ってあの歩いてる人だよね、巻き背負って。
違うんじゃない？
あれなんかあれ最近ダメだからね。
帳面は持ってますけどね。
あ、貴重面だね。
で、なので今日は伊能忠敬と測量の話をしますが、
変人なの？
伊能忠敬は変人の話はこの後します。
変人なの？
ちょっと時事ネタを一つ。
はい、
月の探査船って言っていいのかな、う
ん、ね、なんか日本から打ち上げたのが無事月に到着しましたね。
そうで、ピンポイントで着陸したんだけど
ね、え、なんだっけ、100メートル以内だと1を目標にして、
はい、
でもまあ50メートル以内に入ってるといいなって言ったら、結構なめたら結構近いんだよね。
そうです
ね、え、すごいね。
なんですが着陸の姿勢がうまくいかなくて、
ね、
本当であればなんていうかな、平たく
なんか 足をつけて立ちたかったのに、なぜかえいやーと、
ね、亀の甲羅に太陽電池があって、
うん
ゆっくり降りてって頭をつけて後ろ足をつけるって感じで平らにこう着地するはずだったんですけど、
うん、
なんだかんだで、逆立ちした状態で月の表面についてしまいました。
うん、
そうすると背中の太陽電池に日の光が当たらないと元気が出ないわけですよ。
なるほど。
で地上の人たちは、降りる時にいろいろデータを取った分をとりあえずはダウンロードしよう、まずね、あの内蔵電池が動いてる間、
うん、
その後、ちょっとお休みさせて内蔵電池を節約して、うん、たまに声かけして発電してる？発電してる？っていう風に、声かけしてたんですけど、なんと発電をするようになったので、
発電してよ、発電してよ、目が覚めてよってね。
そう。
むしろそのほんのちょっとの角度がついてるところに太陽が当たって発電したんだよね。
これがですね、亀の甲羅が太陽電池ね。で、逆立ちしてというか頭がこう砂に埋まってる感じ、要は立ってるわけですよ。
うん、
でその太陽電池は、実は西側を向いている。
うん、結果として西側向いちゃったわけね。
そう、 っていう状態で逆立ちした状態で降りてしまったんで、
本当だったら上に向いてたかったわけね。
そうです。
でいろんな方向からの太陽をあまねく吸収したかったけど、
あ、で太陽の昼間ってどのくらい続くかご存知ですか？
結構なんか半月ぐらい続くんだっけ。
そう、半月昼間半月夜なんですよね、うん、だから、15日かけて太陽が東から昇って西へ沈むんですよ、
うん、おー、ずっとまだ昼間なの？
あ、で最初降りた時は、うん、まあ、どっちかっていうと東側から光が当たってた、うん、だから甲羅じゃなくてお腹側に当たってたね、うん、本来は地面に。
それはそれで気持ちよさそうだけどね。
いやー、また温度管理が大変なんですよ。空気もないから暑くなったら暑くなったで放熱しにくいでしょ、
う
ん、とかもあるんで大変なんですけど、まあ、それはそれとして、うん、じりじりと地球上だとね、うん、半日かけて太陽がこう半分回りますけど、うん、月だと、じわじわと太陽
が数日かけて
西に傾いて、うん、太陽電池に光が当たって、うん、でなおかつ、壊れてなかったと。
ああ、
変な角度降りてるからね。
データを取るところがね、
うん、あ、データ取るというか太陽電池のシステム
が。あ、なるほど。まず充電、まずは第一で段階としては充電ができたと。
そう、
でパワーが充電設備はとりあえずは稼働できると。
そうで、さっきも言った通り、月の昼間は長いんで、うん、これから1週間ぐらいは多分日が当たってるんです、ずっと、
うん、
だからこの間にいろいろやんなきゃいけないのと、うん、もう一個、そもそも、スリムっていう、 こう観測機からは、
そういうのは結構ポチャってますよね、
まあ、亀っぽい、
うん、ね、スリムなんですか。
でそっから、地上を、ゴロゴロ動いて写真を撮るっていう、子ガメが
出出、子ガメ、
そうそうそうそう、
かわいいね。
でそいつがぐるぐる動いてカメラで、親ガメを見つけて、キンキラに輝くやつを撮って、親ガメに送るっていうのを自動的にやるようなプログラムが書かれていて、それでどんな形でこう月面に立っているかが、要は自分撮りができたっていうすごいことだよね、うん、
子ガメを使って自撮りというか。
そうそう、普通自撮りしにくいでしょ、
うん、ねえ、そうだよね。ひっくり返った写真がっていうか、あれがひっくり返ってるんだっていう、まあところでもあるけどね。
そう、それが写真で送られてくるっていうのがすごくて、
ね、
そうなんです。でそいつも半自動制御でこんなことをやりなさいっていうので、親ガメを探して撮影して、それを Bluetooth で親ガメに送ってっていうのをこう。
Bluetooth なの？
そこはね、Bluetooth らしいよ。
へ
ー。なので、ほうほうほう、そんな感じで送られてきましたということで、スリムが最初元気なかったのが、通信ができるようになったのは、太陽電池面に日が傾いてきて、ゆっくりゆっくり傾いてきて日が当たったからですというお話でした。
これって、
はい、
もう姿勢は元には戻れないわけ？
あ、で、記者会見で、うん、普通の体勢に戻るっていうのを試さないんですかって、いう質問があって、うんうん、とりあえずこの姿勢で、観測できる、うん、例えば月の上の地形とか石の組成とか、うん、どういう光が出てるかっていうので測るっていうのができたら、とりあえずこのままデータ取りますというふうに言ってました。
うんうん、じゃあまあその戻すところに変な労力を使って結局壊れちゃったりして意味がなくなるぐらいだったら、
下手すると
できるとこまで頑張ると。
さっきの亀の話でいくと、お腹が上になって転んでしまったらもうどうにもならないわけじゃないですか、
うん、
なので最後の最後実験をするかもしれないけど、まずはデータ取りというか月の上の観測をするというのをやりますという形になっています。
小亀にさ、えいやって押してもらえればね、
そんなに、ね、力ないんですよ。
あら、
すごいちっちゃいんです。
ま、生まれたばかりなのかな。
あんまりね、力ないです。おもちゃも出てたんじゃないかな、タカラトミーから。
へえ。
はい、ということでスリムのお話でした。
はい、ちょっとスリムになりたかったですね。
はい、で伊能忠敬ですよ。
変人。
伊能忠敬はですね、ですね、1745年、九十九里町戸籍に生まれる。で17歳の時に伊能家っていう商家の婿養子となる。
結婚したんじゃん、
17歳ね。でその時に、中継というか忠敬という名前にしましたと、
はい、
なので、伊能さんところにお婿さんに入ったんで伊能忠敬になったんですよ、
うん、
で大きい商家だったらしく、
うん、
まあ、商売上手なのもあって、36歳で20年働いてね、 サハラ村、今香取市かな、本宿組名主となりました。
よくわかんないけど偉い人になったわけね。
そうそうそうそう。でこれ36歳ね、うん、で、49歳の時に家督を長男に譲って、まあ、ご隠居さんになりましたと。49歳、
若いね。
ここまではあの地図とか作ってないわけですよ。
まあ普通の商家に行って稼いで悠々自適に隠居したいってことね。
そうそう、年表によると33歳の時に奥さんと一緒に松島に旅行で、欧州紀行とかっていうのも、うん、まあ日記としてあって、あと48歳の時に関西に旅行して旅日記、旅行記とかを、作っていて、要は旅をするのは、
なんかそういうの書くの好きなのね。
なんか真面目な人だったじゃないですかね、
うん、
で問題はこの50歳です、
はい、
1795年、
はい、
隠居するって言って翌年、
うん、
江戸深川に出てきます。あ、ちなみにね、さっきの、サハラ村っていうのは、千葉県の利根川沿いのところ、今は、佐倉市、
あの辺り、
あの辺りですね銚子が先っぽだけど、それよりもちょっとだけ内陸になったところなんですけど、
印旛村の辺りね、
ちょっとそれよりあるかな。で江戸深川に住み、
うん、
なんと、高橋義時さん、
誰？お友達？
っていう、うん、江戸幕府天文方って言って、うん、暦を作ったりするお仕事をしてる人ね、
うん、
結構ね、いろいろ業績がある人で、で、暦をね江戸に作って、もともとね大阪の生まれだったんだけど、暦を作るのに幕府に呼ばれて、江戸に来たんですけれども、暦ができたとも江戸に残って天文学について研究を続けたっていうのがあって、その人の、高橋義時に弟子入りするんです、伊野さんは。
へえ、とても知的好奇心が高くて、弱隠居してお金も時間もあったから、じゃあちょっと勉強でもするかって感じね。
そうで、この時の夢がなんと地球の大きさを測りたいっていうのが伊能忠敬の夢でした。
この時、もう地球っていう球体であるっていうのは常識だったの？
地球は球体であるらしいと、
うん、
だから大きさを知りたいって思ったらしく、多分なんですけど、松島とかにね旅行に行ってるんですけど、
うん、
松島に行くと多分ほんの少し星の高さが違うんじゃないかと思うんだよね。
北極星とか、ほうほう、見上げる角度がね。
そうそうそうそう、
うん、
で地球の大きさを知りたいので、知る方法を学びたいって言って、年下の高橋義時に弟子入りをします、
うん、
これ50歳の時で、幕府の、ところにある設備、望遠鏡とかね、角度を測る機械とかがあって、まあ、天文台があったんですよ、浅草あたりに、
うん、
でほら、いいとこのご隠居だから、うん、ちょっと同じものを俺も買うわっつって、自分家の庭にあの天文観測のやつ作って、
どんだけ金持ちなわけ。
そうそうそう。で、高橋義時さん家とその時に住んでいたところを行ったり来たりするところを補足して、どのくらいの距離でどれぐらい星の高さが違うかっていうので、これで、地球の大きさが求まるはずだって思って高橋義時さんに相談したんだけど、いやいや、そりゃ短すぎますって、誤差が大きすぎますって言われて、あ、いつか地球の大きさが測りたいなって江戸でずっと思ってるっていうおじさんでした。で、
はあ、待ってね、いろいろ、そっか、商人だったから算数とかそういう数字にはそれなりに強かったのか、はい、
うん、
でちょっとそのいわゆる三角関数的な距離と高さで、はい、あ、違うな、角度と距離で、
うん、
なんだ、まあ、大きさが分かる的な、なんかそういうようなやつを知識として知っていて、それを実際にちょっと、うん、とりあえずやってみたわけだ。
多分なんですけど、うん、そのサハラ村は利根川沿いなんですよ、
うん、
そうすると治水工事とかをね村でやるんじゃないかと、
うんうんうん、
そういう時にほら組名主だからさ、ああしろこうしろっつって、そこからそこまでの距離測りなさいって言って、ここに何メートルの土手を、何メートルないか、どのくらいの土手を、どのくらいの長さで作りましょうみたいな時に、やっぱり、うん、簡単な測量みたいなのはしたことがあったんじゃないかと思うんだよね。でなんと55歳の時、高橋義時さんが、幕府が地図が作れる人探してるんだけどやるって言われて、うん、あ、もう自腹でやりますって言って、
自腹で、
そう、第一測量で江戸からね、 あっちこっちに行くの大変じゃないですか、
うん、
江戸時代は、
うん、
で、一応ね通行手形を幕府からもらって、うん、自腹で 東北から北海道まで、
自腹で、
はい、東北から北海道南部まで測量に出かけます。
自腹で、
はい、第一次測量で、
もう趣味ね、そこは。だから国っていうか幕府派からの依頼じゃないわけだよね、またここは。
だから変人っていうか、でこれがまたね、第二次第三次第四次ということで、関東東北、とか東北西部日本海側ねとか東海北陸とかを測って、59歳、要は毎年出かけたわけだ。で東半分の、なんていうの、海岸線をある程度書いたんで幕府に提出しました。で、もうここからやっと幕府の金でやっていいってことになりまして、
うん、
でこの頃はね1800年代ですから、海外のこうロシアの船が来るとかね、
うん、
あとはこう開国せよみたいなやつがちらほらと、聞こえてくる時代になってきたんで、日本のね大きさ形を幕府は知るっていうのをとても大事に思ってたので、その辺もあって、測量をちゃんとしましょうというのをやってました。でなんだかんだで、60歳61歳62歳とあって、結局ですね69歳まで、第8次測量っていうので、中国地方四国地方九州に2回行くとかっつって、69歳まで、合計8回の測量旅行に出ています。
っていうかさ、69歳って今でもそれなりにもう年齢いってるけど、当時にしてみれば100歳近い感覚だよね。
はい、で、なんと、この伊能忠敬のプロジェクトは第9次第10次の、測量まであるんですが、第9次測量からは、伊能忠敬は不参加でした。そら70になって伊豆七島行かないっすよみたいな。
行きたかったんじゃない。
で、結局ね73歳で亡くなっています。
あら残念。
1818年。ただ
最後はさ、旅先で夢は野原を駆け巡ってほしかったね
それ違う人じゃないですか。
あれ
で、幕府にお金出してもらってるでしょ、うん、だから地図はまだかって言われるわけですよ、
うん、
なんですけど、また伊能忠敬が死んだ時に地図ができてなくて、
うん、測量いわゆるデータだけあって、
そうそうそうそう、
地面に落とし込んでなかったわけね。
そうなんです、
うんうん、
で、伊能忠敬のとその一味は忠敬が死んだことをしばらく隠してけしからんって言われないように、結局ね、
う
んうんうん、亡くなってから3年後、
うん、
あの伊能忠敬の地図ができて、それが幕府に収められて、うん、というのができましたというのが伊能忠敬の生涯でございます。
生涯終わってるけどね。
終わってます。73歳で亡くなってます
だけど、彼の偉業が、偉業とともに死が伝えられたのは76歳ぐらいの時。
あ、そうそうそうそうそう、という感じで、変人伊能忠敬の足跡でございました。
はあ、まあ歩くのも好きだったんだろうね、きっとね。
そうね、だから
あちこち行ったりするのも、でちまちま、あの多分歩いてる時に多分つい歩幅を数えちゃうタイプの人なんだろうね。
あ、でね、その辺が歩測、要は何歩でっていうので測る方法とか、うんうん、縄で測るっていう方法とかいろいろやったんですが、結局ね、鉄の鎖みたいなもので測ったのが一番、うん、あの精度がいいっていうので、終盤はそれでやってるんじゃないかな。そう、という感じで本編では測量の話をしてみたいと思います。
はい、
さて本編では測量の話をしますが、
うん、
伊能忠敬はね江戸から出てどっちの方角にどのくらい進みました、でそこで点を一回打って、その先どっちの方角にどれくらい進みましたっていうのをこう積算していく形で海岸線を描いていったっていう感じです。
はい、
で日本の形を作るのはそれでいいんですけど、現代の地図はそういうわけにはいかないんですね。まず世界の中の日本っていうのをはっきりさせるにはどうすればいいかっていうのを考えたわけです。だって、
うん、
ね、海が途中にあるとどれくらい離れてるか分かんないじゃないですか。
あ、歩けないところの距離感が分からないってこと？
そうそうそう、
うん、
だから、いくつかの方法をとって測量するってことになります。
はい、
一つ目が、地 球の中で日本はどこにあるかっていうのを定めるっていうことをやりました、
うん、
どうやってやるでしょう。
日本と近いのはカラフトとか、朝鮮とか、
うん、
あそこから船で 何日とかなんか魏志倭人伝あたりに書いてあったじゃないですか。
それだと、何そんなに詳しくこう場所が出せないんで、明治時代になってからどういうことをしたかっていうと、まずですね天文台を建てます、
はあ、
で、南北に、の線を見つけて 4,5 線にね、で 4,5 線の上しか動かない望遠鏡を設置します。そうするとその望遠鏡で星を見ると、星が南中した時間が分かりますよね。
あ、はいはいはい。
でそれをたくさん繰り返すと経度、統計何度っていうのが分かる、
うん、
でその星の高さを見れば、北緯が分かる、うん、でいうことで一番最初、地球の上で日本がどこにあるかっていうのを、決めたのは今はどこだ、アザーブあたりかな、ロシア大使館のすぐ裏にあるんですけど日本経緯度原点っていうのがあります、
うん、
そこに、昔、天文台があって、ここに、南北だけにしか動かない何望遠鏡がありましたっていう日が立ってます。
ほう、
そう、そこが日本経緯度原点ってやつです、
うん、
でそれで、日本経緯度原点っていう、ところについてはとりあえず、地球上の場所が確定するっていうのを一つやります。
はい、
そこまではいいですか。
はい、
でもう一個が伊能忠敬と同じように地図を作るんですが、
うん、
その方法は西洋から習ってどうしたかっていうと三角測量をしましょうってことになりました。
はい、
いいですか。三角測量ですよ。
なんか覗くやつじゃないの。
そうで、三角測量に使うのは望遠鏡の中にこうメモリがついてるようなやつ で望遠鏡ぐるぐる回すと今何度のところに望遠鏡が向いてるよっていうのがこうメモリで読めるっていう望遠鏡を使います。それで、3つの地点を測ると三角形が描けます、
はい、
そうすると、三角形はね、なんだっけ、何とかが分かれば三角形が固定できるっていうので、一辺とその両角が分かったりとかいくつかあるじゃないですか。あんですよ、
うん、
なのでそれが分かれば三角形が描けて地面に、起点になるものを埋めて、
うん、
そこの角度それぞれ測れば地図の図面が描けるんですが、問題があります。相似形の三角形が描けちゃうわけ、要は大きさが分かんないね、それだけだと、
うん、
伊能忠敬は距離角度距離角度っていうのをずっと測ってってそこを積算してったんですけど、
うん、
日本全土をそれで測るの大変なんで、
うん、
まずどうしたかっていうと、真面目に距離を1個だけ測ります、
はい、
5キロぐらい、
うん、
でそこの、開始点と、終了点、まあ北と南の点があるじゃないですか、
うん、
ここの間をこうミリ単位で測ります。5キロぐらいをね、
うん、
5000何百何十何メーター何センチ何ミリって測ります、
うん、
でこの端っこと端っこから、さっき言ったこの元になる線、これ基線ね、基本の木に線、基線って言うんですけど、そこからの角度を求めて新しい点を作ってあげるとその三角形は唯一1個決まるし、計算で、新しい点までの距離っていうのが出せるわけ、
うん、
その時には三角関数とか使わなきゃいけないんだけど、で日本で最初にその基線っていうのを作ったのが、ですね、明治15年の相模の基線かなっていうのがあって、今座間市とかその辺にあるんですけど、
うん、
なので、明治15年相模の基線、神奈川県相模原市、いや座間市にある、ところを、一生懸命測りました。これね、確か5100メートルぐらいかなのところを、なんていうかな、定規って言ったらいいんだな、なんて言ったらいいんだ、
物差し
を並べて測ったんですよ。
へえ、
だって他にやりようないでしょ、明治15年。
じゃあ 2,3 本やって 1,2 って置いて3本目置いたら1本目をもう一度次のとこ持っていくとか、そういうこと。
まあまあ10本ぐらいやって、水平を取りながら1個ずつ足してって、で、伸び縮みしないように、氷で冷やして0度にしてとかっていうのを頑張りながら、
伸び縮みっていうのも考慮に入れなきゃいけないわけね。っていうか特に初めの方だから、
5キロ測って、センチよりも下の ところまでちゃんとやらなきゃいけないんで数字を、うん、なので
全部がそれ規定にするから、それがちょっとでもずれしたら全部ずれちゃう、
ね、それが 1% 大きいと、日本の大きさが 1% 大きくなっちゃうわけですよ、
うん、
っていうのがあるんで、それを、一生懸命測ってっていうのを全国でね15箇所かな、基線っていうのを作って、それを測るっていうのをやりました。で、はい、この基線ができてしまえば、さっき言ったこの基線の距離と角度を、作れば、さっきの A 地点と B 地点、新しい C 地点を杭を埋めて、そこまでの角度を測れば、距離を測らなくても距離が計算できる。わかる？ということで、三角形を作れば距離を測らなくても距離が計算できるっていうので三角測量って言うんですよ。という感じで、この相模の基線から、A と B から C を作り、 C の反対側に D を作り、この C と D から、E と F を作りって言ってだんだん広げていって、全国にある一等三角点っていうのをだいたいね、40キロぐらいかな、40キロとか50キロの長さでこう網をかけるように三角点っていうのを作っていこうっていう計画の一番最初は、さっき言った基線っていう最初の最初は相模の基線、日本国内に基線は全部で15個作られたんですけど、そういうところから、相対的な場所がどこだっていうのを測っていきました、ということで、伊能忠敬のような海岸線を追っかけるんじゃなくて、三角形をたくさん作った網を、三角形の網ねを日本全体にこうかけるようにして、一等三角点、距離がだいたい50キロ、40キロから50キロ離れてる点を作って、それぞれを測っていくっていうのをやりました。で、土地は平らじゃないんで、で、その点を作るのは見晴らしのいいところがいいですよね。
うん、
なので山越えをするときには山の頂上に三角点を作って、標高がどれだけ違うから、その分の、距離の補正をしてとかっていうのをやりながら測っていったっていうのが、そもそもの、地図を作るための測量です。そうなんです。で、結局ね、一等三角点っていうのを作ってしまえば、その中をもう一回三角で埋めていって、二等、三等、四等って作ると、日本の地図の中に、細かい細かいメッシュができるようになって、ここの、三角点の、場所はここですよっていうのが分かった後、緯度経度をそこに設定するには、実はさっき言った日本経緯度原点っていうところからどっちにどれだけ行ったかっていうのをやらないといけなくて、という感じで、あなたの家の緯度経度が決まるということになっています。で、やっと地図ができるわけだな。
地図いる？もういいんじゃない？
そこね、難しい話ですよね。
大変そうじゃない。
で、今ね、能登半島で地震がありました。で、はい、土地が隆起、上にね、上がったり、あとはずれたりした。2メーターずれたとかって話を。
3メートルぐらいでも上がったんじゃない
ですか。そうですね、場所によって。で、そういうところも、三角点の、杭をもう一回測り直せば、新しい形が見えるんですけど。で、日本の大きさはね、皆さんの生活の中ではそんなに気にならないかもしれないですけど、やっぱり、さっきの能登半島で言えば、港を作るとき、どっからどこまで港にしましょうとか、道を作るときにどこを通してっていうのをやらなきゃいけないじゃないですか。そんなときにも目安となる、起点がないと、昔みたいにこの辺とあの道作ろうぜって言って道を作るわけじゃないんで、そういったところにやっぱり、細かい測量っていうのはとっても大事になってきます。なので、地図を作るための国土地理院がやっているような、三角点を整備して日本の形を明確にしましょうっていうのが測量の一つ大きいところで、
はい、
皆さんの身近な測量はもう少し現実的で、あなたの家の土地はここからここまでですよっていう杭が打ったりしますよね。道と、私有地の境目とか、お隣さん家の間にこう十字の杭が打ったりとか、
はい、
で、ああいうのをの場所を確定するのを測量でやります。で、等規模っていうのにね、図面があったりして、で、今言った三角測量と普段の測量がちょっと違うところがあって、普段の測量は距離も測ります。
はい、
なんでかっていうと、そんな遠くないんで距離が測れるから、昔はね、巻き尺とかで測ってたんですけど、今は、光が行って帰ってくる 時間を測って距離を測ったりします。
はい。
で、角度と距離が分かればさっきの、ね、三角を作らなくても、家のね周りを順番にやっていけば、形が作れますよね。
うん。
三角測量するには必ず三角にしなきゃいけないから、四角い土地に家が建ってると真ん中の三角は測れないんですよ。
うん。
なので、土地の外形とかだったらさっき言ったみたいに距離と角度を一生懸命求めていくところで、できたり、あとは、信用できる杭からどれくらい離れてるかっていうのをやったりします。でね、じゃあ、登記簿とかの、土地の位置が昔はね実は相対位置しかなくて、要はここからここまでのこんな形の何平米があなたん家ですよっていうのしかなかったのよ。なんでかっていうと緯度経度までしっかり出すの大変だったから、
うん、
緯度経度がある前にみんな人住んでたからね。でそういうのを、整備するのに、現場では距離と角度で図面書くでしょ。いいですか、現場では距離と角度書きますよね。
はい。
でも、三角点は緯度経度で書いてあるわけで、めんどくさいんですよ変換が、
うんうん、
なので、日本ではこの関東エリアはある点を原点にして、ここから、東に何メートル、北に何メートルって言って、そういうので、位置を表しましょうっていうのがあります。
はい、
直角座標系って言うんですけど、面積がね広いと地球って丸いから誤差が出るんですけど、この直角座標系は、全国を12個ぐらいかなに分けてあって、まあまあ誤差が大したことないでしょうっていう大きさの、平たい座標としてそれを考えるってなっていて、例えばうちの実家群馬県とかは、第日本の直角座標系第9の、系統で、そこの原点から、北にいくつ、どっちだ、西にいくつっていうので、何メートル、何十何キロ、何百何十何メートル、何十何センチ何ミリっていうところが、指定されるっていう地図がどんどん整備されていて、で人が住んでるところはいいんですけど、そうじゃないところはこういうのがないと山の中で場所が決められないんで、そんなのもあって一応ねそういったところで、皆さんの地図が、現物と地図が合うというふうになっているし、大きい地震とかがあって、日本自体がずれる、またはこの辺の土地がずれるといろんな修正が地図にかかったりします。
はい。
もちろんね地図の中で、
あれ、じゃあ今回の地震の修正はいつから？
いやまだわかんないですけど、例えば、2011年の 東日本の震災の時に、うん、結構あっちこっちで動いたんで、
うん、
さっき言った平面直角座標系っていう、ここが原点でこっから何メートル東とかこっから何メートル北っていうので表しましょうっていうのが、うん、原点に行くとずれたところに打ってあったり、または元の原点に補正値が入ったりします。
全部を、まあ、当然入れ替えたりはできないから、そこにコメントが書いてあるような感じね。
そうそうそうそう。
そもそも基線
は
大丈夫だったの、はい、その子では。
さっきも言った通り基線は距離と方角しかなくて、うん、緯度経度は他のところです設定したわけです。だから、
なるほど、
日本経緯度原点は、経緯度原点のなんていうのバッテンの印は変えてないんだけど、ここが東経何度何分、何秒っていうのと北緯何度何分何秒っていうのは、2011年に修正されましたっていうのが追記で書いてあります。
へー、
はい、もし東京タワーとか今ロシアかロシア大使館の近くまで行くことがあったら、日本経緯度原点を訪れてみるもいいかもしれません。
なるほど、
うん、そこにね、ここで、緯度経度が決まりましたよっていう話と、でもう一個は、角度、こっち側が、北から向かって何度ですよっていう設定があるんですけど、そんなのが、日本のね全体の場所がどこにあるかって話で、その中でどうやって広がってるかを三角測量で測っているっていうのが実は、過去の測り方です。じゃあ、はい、今どうなってんのかっていう話。
GPS。
そうですね、正確には GNSS っていうんですよ。
はい。
GPS は、アメリカの、
グローバルポジショニングシステム。
そう、それがね一般名詞でもあるんだけど、アメリカがやってるやつが GPS って名前を取っちゃったんで、各種アメリカとロシアと中国とヨーロッパそれぞれが挙げていて、日本も、 いくつかおまけを挙げているっていうのがあって、これ総称して GNSS グローバルナビゲーションサテライトシステムって言うんですけど、グローバルは全地球ね、全地球、広報衛星システムかな。広報っていうのはあのナビゲーションする航海するあの船で行く航海の広報の衛星システムというのがあって、正確な測定器をつけてあげれば、緯度経度が何度何分何秒だっていうのが、ほぼ即座に出るようになっているので、今回の能登半島の地震とかで隆起しましたとか、こっち側に土地がずれましたっていうのは、いちいちねこう現場で、望遠鏡を使って、十字の上に棒を立てて、距離と角度を測らなくても今や GNSS というので、緯度経度がこんだけずれたよっていうのが分かっちゃうっていう時代になってきています。
結局、
はい、
GNSS は、
はい、
の基準はどこだ
ろう。あ、でですね、GNSS の基準は、GPS 衛星とかがたくさん飛んでますよね。
うん、
ああいうやつからの距離を、求めて、それで位置決めをするわけですよ、まずは。
でなんか地震とかでそのさ、
はい、
一番スタートである、まあ、要はだから、00っていうような位置がずれちゃったらさ、全部ずれちゃうから。
そう。で、地球測地計っていうワールドワイドで使える緯度経度の、メッシュっていうのがあって、
うん、
それが、東経何度何分何秒、北緯何度何分何秒っていうのがあって、それに対してずれたことが分かるようになってます、 GNSS では。
ほう。
というのがありまして、なかなかね、以前からよく言う、いろんな測定精度が上がるとズレが出てくるんじゃないか問題と、それをどう補正するか問題っていうのが、あって、その辺はね微妙にこう辻褄合わせをしながら作られていて、そう、地図はね丸い地球を切り取って平面にするっていうところの誤差をどうするかって話もあれば、今みたいな緯度経度の本当の緯度経度って何なのっていうところもあれば、実際に測った距離が、縮んだり伸びたりしたらどうなるのっていうところもあって、その辺の運用は、いろいろ大変なんですが、何はともあれ、距離角度を、測ることで皆さんの、家の場所、また、待ち合わせをする公園の場所っていうのが、地球上で一個に決まるというふうになってるのは、この辺の地図の、歴史と、今やGPS レシーバーとかって言われる GNSS を利用した、センサーのおかげになってます。そうなんです。で、衛星からのね、電波がどれぐらいの時間がかかってこのアンテナに届いたかっていうので場所を測定するわけじゃないですか。っていうか計算して出すんですけど、はい、
うん、
実は、上空のね、空気の層とかで結構揺れるっていうのがありまして、固定局。
電波が？
あ、そうそうそう。ほんの少し遅くなって早くなってすんね。
へえ、電波ってなんか周りのそういう干渉受けなさそうな雰囲気があったけど。
でも空気の中と真空の中はスピードが違うでしょ。
ああ、なるほど。っていうと、うん、まあ、何らかの影響を受けてる。
水蒸気が多かったり、あとはね、ちょっと屈折して曲がってやってきたり、とかっていうのがあって、電子基準点って言っている、その三角点に、変わるようなやつは、ずっとこう24時間、休みなく撮っているんで、その辺のこう揺れを吸収するようになってるんですけど、あとね、細かく撮れるっていう技術も使ってるんですけど、皆さんがスマホとかで使ってるやつは、数メートルはずれます。で、調子が悪いと10メートルぐらいずれちゃいます。でね、この、ずれは、私が、カーナビとかを最初に使った、どれくらい前だ ?20 年前ぐらい、まあ、もっともっとずれていて、一本隣の道を走ってる。都会だとね。なので、右折しなくてもいいところで右折しなきゃいけないみたいな、こう、ガイドが出ちゃったりして、あとは少しずれても、地図上の道から外れることはないだろうからっつって、
無理やり補正されちゃうのね。
補正されちゃうとかっていうのがあったのが、いろんな、こう、なんていうの、情報を駆使して、精度を上げたりします。例えば、東京あたりで、固定局で、位置情報を受信するとするじゃないですか。要はどっかのビル、ビルの上で、
はい、
そうすると、
ね、
さっき言った空気の内容で、同じビルのはずなのに測定値がずれることがあるわけですよ、うん、ってことはこの近所のやつは同じようにずれてるはずだっつって、その補正値を送ればみんなにね、 精度が上がるだろうっていうので、そんな感じでスマホとかの GPS はそういう風な補正とかが効いていたりするんで、まあまあ正確だったりします。
補正が効くってことは逆言えばそういうフィードバックも一緒にやってるからってことね。
そう、どっかのビルの
自分のデータをフィードバックもしてるし、
あ、それはしてないかな。
あ、それはしてないの、
うん、固定したところの方が確実だから。
あ、
そうそうそう、そんなこともやっていたりして、今やね、測量っていうのは、衛星からになったんだけど、じゃあ衛星からになったから、理屈が変わるかっていうと実はそんなことなくて、ある衛星とある衛星とある衛星から今度はね、三角測量じゃなくてどれだけの距離があるかっていうのを計算すると今の位置が出ますよっていうふうになってます、
うん、
という感じで、位置が決まるというのはめんどくさいけど皆さんは結構便利に使っていて、地図の中で自分がどこにいるかが分かるっていう話や、地図が、綺麗に書かれていて現物をちゃんと反映した地図になっている。でもう一つね、測量すごい大きい、目的があって、工事現場でどこに道を作るか、どこに盛り土をするかみたいなところもすごく測量が大事になってきます。
ほう。
だってあそこの山崩そうって言った時に、3メートル余計に崩しちゃいましたってわけにいかないでしょ。
うんうんうんうん。
で今度はそっちはさっき言った棒を立てて距離と角度を測定するっていう測量方式じゃなくて、最近の流行りはドローンで写真を撮っちゃうっていう方法が最近は使われています。
ん？ドローンで写真を撮ってそれを分析して測定するってこと？
そう、ドローンを飛ばすでしょ、
うん、
ある高さでたくさん写真を撮っていくんです、
うん、
5番の目のように、
うんうんうんうん、
でお隣と重なった写真を撮っていくと、
うん、
2つ写真を並べるとずれてれば高さが違うってことが分かると、
うんうん、
っていうのを使って工事現場の、うん、全体の測量を半日でドローンを飛ばして終わらせてしまうっていう方法で、それはもうなんていうの、測量がねある点の位置と、高さなのに比べて、たくさんの、点がこう並んでる点群っていう言い方もするんですけど、そういう 3D の形ができちゃうのね、
うん、
そうするとその 3D をコンピューターに取り込んで、ここをこう削りましょう、ここをこう盛りましょうって言って 3D をこういじって出来上がりを作って、それを指示に出すと自動でね重機が動くっていうのも、研究されて一部のところでは動き始めています。
ほうほう。
そうするとね、あっちの山を崩してこっちに埋めるとかって時に体積の比較ができちゃうとかね、すごい便利なところもあるんですって。
増えてますよって盛り土があって、
あ、だからここを埋めるにはあそこを崩せばいいっていうのはこれまではまあざっくりあんな感じかなと、いや目検討でやっていて、プロの人じゃないと分かんなかったのが、うん、GPS でこう点群で 3D にしちゃうと、ここをこんだけ削るとどのくらいの、量の土が出るから、これをここに埋めるとちゃんと埋まりますねとか、逆に埋まんないんだったらダンプで、何個分持ってこなきゃいけませんねとか、余っちゃったら運び出なきゃいけませんねっていう計画を立てるのにもすごい大事なんですよね、
うんうんうんうん、
そんな感じでね、昔ながらのというか今もたくさんやられていますけど、望遠鏡をどっちに向けて角度が出てくる、あとは、距離が測れるって言った、計測器を使った測量だけではなくて GNSS で衛星を使って位置を出すっていうのもあれば、工事現場みたいなところではドローンを使った写真から立体の形を作るというのもあったりするというので、測量っていろいろ発展してるんですねというお話でした。はい、
ねえ、ピッともう簡単に一応分かるようになってけど、昔の人は頑張ったね。
そうで、あ、そうそう、伊能忠敬はね、
うん、
地球の大きさを測るっていうのやって、要は、地球の全部の大きさじゃなくて地球の一度は、何里何メーターだっていうのを、
うん、
計算して出して、江戸市内だけで測った時には大したことなかったんだけど、やっぱこう全国を回って、こう計算をしたのと、その頃蘭学で、オランダから入ってきた、最新の、天文の、資料と付き合わせたら、うん、ほとんど誤差なく 1% 未満の誤差で合ってるってことが分かったっていうので喜んだという逸話が残っています。
地球の大きさが分かったと。
そう。
それが何歳の時？
それはね、多分、60歳代じゃないかな。
ああ、生き始めて10年目、まだだって大体70ぐらいまで測量に行って、半年、あ、 歯が半分の段階で精度が高いからもう半分のモチベーションになったのかな。
まああとはお金も出たしね。
ああそっか。
でところどころで要は昼間は距離と角度を測っていくんだけど、うん、夜になったら星の観察をするっていうのもあって、もう宿に着いたら、それ趣味じゃなくて、緯度とか経度を確認するために星の観察とメモしなきゃいけないっていうのがあって、
うん、忙しいよね。
そうだから私はね、どっかの体育館で、イノーズっていう、地図が、もちろんコピーが展示されているところに行きましたけど、体育館の床いっぱいにあるんだよね、大きさとして。
何分の1ぐらいなの作った地図は。
ですね、伊能図の縮尺はいくつといくつ、 3種類あります。大豆、中豆、小豆っていうのがあって、大豆は、3万6千分の1、と、21万6千分の1、43万2千分の1の3種類、で、皆さんが国土地理院が発行している地図っていうので買うやつは2万5千分の1とか、そういうのが多いと思うんですよね。あとは、都会ではね、1万分の1っていうのがあったりするんですけど、3万6千分の1っていうのはその2万5千分の1にまあまあ近いんで、なんだろうな、机の上にいっぱいに広げたところに、どのくらいだろうな、机の上いっぱい広げたところに、10キロが入るぐらいかな、一辺が。で、3万6千分の1はそれもちょっとちっちゃいんですけど、日本全国広げると体育館床いっぱいになっちゃいます。で、どこどこで、何測量したとかっていうので、点が打ってあって、で、星の観察をしたところには実は星マークのスタンプが押してあるんですよね。
へぇ、それは、その、展示の時にそういう風にしてあったってこと？
いやいや、伊能図の元々の。
あ、へぇ、あ、そう。
はい、大豆っていうのには測定点の線が入っていて、そもそもね、その大豆を作るときには、点を角度で結んで次の点を打って次の点を打ってってやっていくわけですよ、でそれに、ちょっとしたマークつけとかないと、どの点まで打ったか分かんなくなっちゃうじゃないですか。
ほう
っていう多分書き込みがあった上に、地図を乗っけていくっていう、要は手で海岸線を書くとかっていうのを追加でするっていう。だから、伊能忠敬のオリジナルやつには、測定したところに針の穴が開いています。
へえ、
複製するために。
お
で大豆っていうのが3部とか4部あったのが、震災とか空襲で焼けてしまったのがあって、今、残ってるやつはアメリカに、持ってかれたか貸し出したやつが戻ってきてっていうのが今国宝になってるはずです。
国宝、
はい、
そうね、すごいね。
で明治の、地図、明治40年ぐらいまでの地図に伊能図に書かれたデータがそのまま、使われたっていうのがまだまだあったそうで、その後はねちゃんと測量したところに、書き直されてますけれども、そのくらいまで使われたというふうに言われています。
なんかやっぱりなんだろう、お金を持った状態で自由になると勉学に勤しむんだね。
まあまあ人によってですけどね。
何したいですか？
私は別に地球の大きさを測らなくていいですけどね。
でも地球は大きいらしいよ。
うんうん。あ、でも一応一回の出張で一周したことはあるんで。
すご
い。あ、違う。東回りで一回と西回りで一回したことがあります。
二回一周したってこと？
そうです。アメリカ東か西海岸に行って、ブラジルに行って、パリに行って戻ってきたっていうのが東回りで、西回りの時はどこだっけな、なんかスペインとかまで行ってニューヨークに渡って戻ってきたのかな。はい、なのでなんとなく地球の大きさを体感したってことにします。
寝てないの？
いやいや、何日もかけてですからね。
あ、いやいや、飛行機の中でとか。
飛行機の中では
体感してないじゃん、飛行機の中で寝ちゃったら。
いやいやいやいや、
起きてたの？
寝たり起きたりしてましたね。はい、ということで今日は、はい、変人伊能忠敬と測量についてお話をしてきました。
はい、
550回ね、
うん、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。あとですね、この番組は audiobook.jp というサービスで有料配信、毎月聞き放題 ていうのに契約していただくと聞けるようになっていて、そちらで聞いていただくと、視聴時間に応じて我々に収益が入るようになっておりますので、もしよろしければそちらで聞いてみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのおまけっていうのを入れてるんですけど、おまけにはそんなに内容がないです。
内容の、ね、今ちょっとそこ言いよどんだ感じ。
あのたまにあの真面目に話してることもあるんですけど、
なんか今、いやじゃなくて今おま意味はなんだ、内容はないよって言おうとしたけどちょっとやめた感じでしょ。
いや、そんなことはありません。
じゃあ言って、
我々そんないプロジェクトでは、この番組のほか、そんなことないっしょ、そんなに雑貨店などの番組も配信しております。そちらも探して聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間第550回、お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。